それでは今朝はのメッセージの時計と移ります。今朝は喜びの訪れ、喜びの訪れと題して原寿司よりメッセージをいただきます。メッセージに先出しまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日は新約聖書からです。新約聖書ルカの福音書1章5節から25節までです。ルカの福音書1章5節から25節までです。ユダのヘロデの時にアビアの 国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツといった。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて、香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は不動心も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を偉人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで、口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。その後、妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。
皆さんおはようございます。来年私たち尾上聖愛教会は宗教法人設立70周年の記念の年を迎えます。皆さんもよくご存知だと思いますけれども、そこでですね、記念事業の、まあ、一つとして、皆さんが愛するようになった聖書の御言葉や、またとても大切にするようになった 賛美の歌、それをですね、アンケート形式で募集しました。たくさんの方が書いてくださいました。80を超えるたくさんの返信をですね、皆さんからお預かりすることができました。まあ、そこにはいろんな聖書の言葉が書いてありました。またいろんな賛美の歌が書かれてありました。それによってそういった言葉や、またそういった賛美の歌によって、それぞれ皆さんが負っていた重荷を下ろすことができた、または心を休ませることができるようになった、そういう数々であると思います。逆に言えばですね、そのような救いというものがどうしても自分に必要だった、そういう時を過ごした、あるいはそれを必要とする心の痛みがあったり、また辛くて苦しい出来事が皆さんの人生の中には数々あったということだと思います。突然に問題というものはやってきます。あるいはいつもこう何か心の隅をですね、チクチクとつつくような、そういう心の悩みというものは誰にもあるものだと思います。そういったものは何かこう自分の力よりもずっと大きくて、そしてとても太刀打ちできないと思うほどであると思います。ですからそういったものに、そういった問題にこう有無を言わさずですね、そういったものに私たちが引きずられてしまう。だから私たちは辛くて悩んだり苦しい経験をするのだと思います。そこで私たちは、これこそ確かなものだと、これは確かだと言えるものを私たち必要としていると思います。そういったものを求める心というものが誰にもあると思うんです。揺るがないものを自分の人生の土台に据えて、そこにしっかりと自分は歩んでいきたい、そういう心です。自分の人生にしっかりとした確かな土台を据えていきたい。例えば心から自分を愛してくれる人を願ったり、または確かな絆というものを求めたりします。けれども今まで丁寧にこう築き上げてきたそういう絆というものが、何か少しの出来事で簡単に崩れ去ってしまうと、そういうことも経験することもあると思います。なぜ私たち人間はみんなそうやって苦しい思いをするんでしょうか。それは確かなもの、確かな救いというものを自分自身の中に見つけられないからだと思います。自分のどこを探しても確かなものがない、それによって自分は確かに救われると思えない、だからだと思います。伝道者パウロという人は聖書の中でこういうことを言っています。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行います。本当は善を行いたい、そう思っているけれども、かえって自分は悪を行ってしまうんだ、そういう自分の惨めさというものを嘆いています。そしてそういうものは誰しも頭の中では分かっているものだと思うんです。あ、確かに自分もそうだ、頭で分かっているからこそ、だからこそもがきながら懸命にそこで生きているものだと思います。自分の中に確かなものがない。しかし今朝ご一緒に開いたこの福音書の言葉はこのように私たちに告げています。19節の言葉、御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。あなたに話をし、喜びの訪れを伝えるために来た。自分自身の中には見つけられなかった確かなもの、確かな救いというものが外からやってきた。神がご自分の意志に従って天から私たちのもとに御使いを使わして、そしてあなたに喜びが訪れた、あなたにも喜びが訪れるんだと、そう告げていてくださるんです。私の人生の中で一番良かったこと、それは 主イエスキリストと出会ったことです。いや、イエス様ご自身が私と出会ってくださった、私のもとを訪れてくださった、このイエス様を通して天の父である神様を知ることができるようになりました。それは私の人生にとって一番良かったことです。ここにおられる皆さんもそれぞれイエス・キリストを信じて、そしてご自分をこの方に委ねて信仰生活というものを歩んでこられたと思います。で、そのことをですね、この1年間を振り返ってみて後悔なさることがあったでしょうか。おそらくそんなふうに後悔したことは一度もなかったのではないかと思います。むしろ自分の人生においてこれほど確かなものはない、本当にイエス様を信じてよかった、そういうことを何度も何度も繰り返し思ったのではないかと思います。そのために私たちのうちには、神様ありがとうございます、イエス様を信じてよかった、そうやって神様を褒めたたえる心が生まれたのではないかと思います。今朝はルカの福音書の一章、その前半部分だけを先ほど読んでいただきました。実はその後半部分にはですね、ここに登場するザカリアという人が言ったこういう言葉が記されています。68節の言葉です。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を顧みてくださった。ザカリアも私たちと同じように神を褒めたたえています。褒めたたえよ、イスラエルの神を、主はその民を顧みてくださった。ザカリアはそうやって褒めたたえました。でもそうやって褒めたたえるに至るにはですね、不思議な出来事が彼にあったからです。このルカの福音書は神様の救いの出来事というものをこのザカリアのストーリーから始めています。このザカリアという人は神様にお仕えする祭司でした。8節9節のところにこうあります。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。この当時ですね、全部で24の組に分かれた祭司のグループがあったそうです。祭司のグループが24あった。で、ザカリアはそのうちの一つの組に属していました。神殿で礼拝が捧げられるときにはいつでもその組ごとにですね、祭司の務めを果たしていたわけです。神殿の一番奥の聖所に入って、そこでお香を焚いて礼拝の儀式を執り行う、それはこの祭司だけが許されたことでした。しかもくじで引いて選ばれたんです、担当の人が。で、この一つ一つの祭司のグループというものはですね、一つ一つに800人ほどの祭司が属していたそうです。800人の祭司のグループが全部で24ありました。ですからくじを引いてですね、くじに当たる確率というものはとっても低かったと思います。そこでザカリアがくじを引いてみると、なんと自分がその務めに当たったっていうんです。このザカリア夫婦には子供がいませんでした。妻エリサベツがもう子供を産むことができる年齢ではなかったと、そう書いてありますから、このザカリア自身とってもかなりですね、年齢を重ねていたと思われます。けれども長い間祭司の務めをしていたとしても、この香を焚く務めはもしかしたら初めてのことであったかもしれません。一生涯に一度あるかないかの名誉ある大仕事です。この香を焚くというのは祈りをするという意味があります。香を焚いて神様に祈るわけです。神殿の一番奥の誰も入れないところに入って、神に最も近いところに立って祈りをする。この時大勢の人々はみんな外で祈っていたと10節に書かれてあります。ですからたくさんの人々の祈りをですね、引き受けて、そして代表者として 神の前に祈りをしていた。それが祭司の務めであったわけです。ところがそこに神の御使いが現れて、あなたの妻エリサベスは男の子を産みます、その名をヨハネと名付けなさい、そう告げました。このヨハネがですね、この後生まれるイエス様の先駆者となった有名なその、洗礼者ヨハネとなりました。しかしザカリアはこの御言葉、御使いの言葉を信じることはしませんでした。信じなかった。私たちの教会でも何人かの方が礼拝の司会をしてくださっています。何人かの方で担当して礼拝の司会をしてくださっています。多分ですね、礼拝の司会のをなさる当番に当たった方は前の晩から緊張すると思います。結構緊張するんですね。司会の務めを手違いなく進めるために神様の御前で丁寧に準備をしておられると思います。順番を間違わないように、言葉を噛まないように、あらかじめ決められた通りに務めを果たそうと皆さんなさっています。でもこのザカリアの場合はもっとややこしかったと思います。もしかしたら一度も立ち入ったことのない聖所でしたから、ただでさえ手順を間違わないように慣れない手つきで緊張していた。緊張しながら慎重に慎重を重ねて自分の務めを果たそうとしていました。けれどもそこにですね、神様の不意打ちを食らったんです。突然御使いがやってきた。慌てふためくと思います。しかも御使いに言葉をかけられた。もう頭の中が真っ白になったかもしれません。聖書にはザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたと書いてあります。不安になったんです。御使いが来て喜んだんではありませんでした。でも考えてみればですね、おかしなことだと思いませんか。礼拝というものは生きておられる神様にお会いすることです。生きておられる神様にお会いする、それが礼拝です。決められた出番だけ神様が裾からひょっこりこう出てくる、そんなことはないんですね。生きておられる神様は自由に言葉をお語りになります。生きておられる神様は自由に神であるご自身を表されます。私たちもそれを信じ、その働きを期待して今日もここに集っておられると思うんです。ましてや神に仕える祭司です。この祭司なら何が起こっても驚きはしないだろう。けれども実際に神様の言葉が聞こえてきた時にうろたえたんです。私たちもきっと同じでしょう。御使いガブリエルが告げた言葉を信じなかったためにザカリアは物が言えなくなりました。それは妻エリサベスが子供を産む時まで続いたと書かれてあります。神様に沈黙を強いられた。黙ってなさい。その頃外ではザカリアが神殿の中からなかなか出てこないので人々は心配してたと思います。そこにようやく祭司の務めを終えて出てきたザカリアはなんと物を言うことができなくなっていた。喋ることができなくなっていたんです。何が起こったのか身振りで示すのが精一杯でした。それを見た人々の反応というものは、彼は神殿で幻を見たのだと分かった、そう22節に書いてあります。彼は神殿の中で幻を見たんだ、そう分かった。人々はザカリアを見てそれが分かったんです。御使いが告げた言葉を信じなかったザカリアに対して神様が取った行動というものは何だったのか。それはザカリアの口を聞けなくすることでした。それによってザカリアが口を聞けなくなったことによって人々はこう思ったと思います。神様は何かをなさろうとしているのではないか。神様はきっと何かをなさろうとしておられるに違いない。 そのようなメッセージを人々に悟らせようとなさったのかもしれません。神様は口を閉ざされたザカリアさえもお持ちになって、神様はなおもお語りになることをやめなかったんです。話せないザカリアを用いて神様は何かをなさっているのかもしれない、そう人々に悟らせようとした。そのようにして神様は語ることをやめなかったんです。いよいよこの地に神様との平和が訪れる、そういう新しい時代が必ずやってくるんだ。そうやって人々に明るい希望を、神様への希望を持たせるために、人々にそれを何とかして告げようとするために、まるで神様が人々に対して身を乗り出しておられるようにも見えます。何日か前のネットニュースにこういうものがありました。ある男が騒ぎながらハンマーを持って女性を殴りつける、そういう姿をですね、通りかけた人が見かけました。そして急いで駆け寄って、おいと声をかけて、そして振り向いた男を押さえつけようとした。押さえつけようとしたら目のあたりをハンマーで2回ぐらい殴られたそうです。それに気づいたもう一人の男の人が、その男の背中に飛び乗って、そしてハンマーを奪い取った。そこで大怪我を負った女性は、あなたたちは命の恩人です、とそうやって感謝をしたそうです。そこで助けに入ったこのお二人の男性は、今助けないと大変なことになると思った、そう思って体が勝手に動いた、とそうやってインタビューで答えていました。女性の命が助かって本当に良かったと振り返ってそう答えていました。今すぐ何とかしなければ大変なことになる、そう思った瞬間にもう体が動いていたというんです。そしてそこに飛び込んでいた。離れて様子を伺っていたんじゃないんです。勝手に体が動いていた、飛び込んでいた。まるでこれは何とかして人々に神への希望を持たせようと私たちのところに飛び込んでこられた神様の姿のようです。そういう神様のお姿というものをここに重ねてみることができるのではないかと思います。今飛び込んでこなければ、今助けなければ大変なことになってしまう、そう思った神様は私たちのところに飛び込んできてくださいました。一方24節には、妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってとあります。エリザベツのお腹には赤ちゃんができて、5ヶ月の間引きこもっていた。引きこもっていた理由というものは聖書にはっきりと書いてありませんけれども、今朝読んでいただいた最後の25節には、彼女は神が私の痛みを知っておられたと、そう告白しています。誰にも話さないで自分だけが知っている、家の中に引きこもって、そして黙って神様の前に、ただ神様が私のことを覚えていてくださった、その恵みを味わっていたのだと思います。ザカリアとエリサベツ、この二人は長い間家の中にいました。ザカリアは話すことができません。身振り手振りでですね、やり取りすることも夫婦であったでしょうけれども、二人の間に直接的な会話はありませんでした。ただ静かな時間が何ヶ月もわたって流れていったんです。それは沈黙の時間でした。何よりも神様から語りかける言葉に二人でじっと耳を傾けていた、そういう沈黙の時間でした。ザカリアは御使いガブリエルの言葉を何度も何度もそこで思い起こしていたでしょう。そして自分が口が聞けなくなった状況について神様に反論することなく今までのことを思い巡らしていただろうと思います。自分がどれほどあの時愚かであっただろうか、またそのことを深く悔い改めたのではないかと思います。 怖がることはないザカリア、恐れることはありません。御使いはそのように告げたんです。それはザカリアが何かを恐れていたからに違いないと思います。では一体ザカリアは何を恐れていたんでしょうか。一つ考えられることは、それはザカリア自身が自分が小さな存在であること、そのことを恐れたのではないかと思います。彼はこう言ったからです。18節に、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。こんな年寄りから何の良いものが生まれるだろうか、そういうふうに思ったのかもしれません。彼はこの御使いの言葉を聞いて、このザカリア自身が受け取ったメッセージというものは、年老いた夫婦に子供が与えられる、そういうメッセージだけでした。信じられない、年老いた自分たちに子供が与えられる、そう御使いは告げた。彼が受け取ったメッセージはそれだけです。しかし神様がここで御使いを通して語ろうとされたことはそれだけではありませんでした。彼らに与えたその子を通して、たくさんの人たちが主に立ち返る、たくさんの人たちが神様にまた心を向け直す、そういう大きなメッセージであったんです。このザカリア夫婦だけにとどまらない、多くの人たちへの喜びの知らせでした。しかし彼は恐れゆえに、疑ったゆえに、このメッセージを聞き違えてしまいました。神様は喜びの知らせを告げに来たんです。自分の可能性を信じるのではなくて、神の可能性を信じる、それが神を信じる信仰というものであると思います。ザカリアはまさかこんな老夫婦に子供が、自分の可能性を見たけれども、信仰というものは神様の可能性を信じることです。女性というものが出産に至るまで嫁き10日かかると言われます。その間ザカリアにおいても、このエリサベスにおいても、これから神様が私たちに、自分たちに何をなさるつもりなのか、黙って神様からの語りかけにじっと耳を傾けていたろうと思います。またしっかりと目を開いて御言葉を読み直しただろうと思います。その間にもエリサベスのお腹が少しずつ大きくなっていきます。その変化を夫婦で見続けながら、妻の体に神様の御業が行われているのを見続けた、そういう数ヶ月でした。その時彼らの心も開かれていただろうと思います。目も開かれ、耳も開かれ、心も開かれていきました。二人の願いは子供が与えられるということでした。今やその願いは叶えられようとしています。二人にとって子供さえ与えられればそれだけでよかったのかもしれません。しかしそれ以上のことが起ころうとしています。自分たちが神の御業のために用いられる、大きな神様の働きのために自分たちが用いられようとしている。神は自分たちに今何をされようとしているのだろうか。ザカリアとエリサベス夫婦は黙って神様の言葉に耳を傾ける時が与えられたんです。聞くことはとても大事なことです。重要なことです。聞くということは、よく私は人前で喋るのが苦手なんです、私は口下手です、自分が口下手なのを恥じる人はたくさんいますけれども、自分が聞き下手なのを恥じる人はあんまりいません。私聞き下手なのあまり聞かないですよね。どうしたら上手に喋れるか、それと同じようにどうしたら上手に聞けるかということも私たちは学ぶ必要があるのではないかと思います。しっかりと正しく神様の言葉を聞き分けるということ、聞き上手になるということ、 古代ギリシャの哲学者エピクテトスという人はですね、こういうふうに言いました。神が人間に一つの舌と二つの耳を授けたのは、喋るより二倍多く聞くためである。そういうことを言いました。神が人間に一つの舌と二つの耳を授けたのは、喋るよりも二倍多く聞くためだ。面白い言葉だと思います。聖書は聞くことの大切さを私たちに教えています。特に神様の言葉、つまり聖書の御言葉に耳を傾けるということの大切さを特に教えています。御言葉はあなた方の魂を救うことができると聖書は語っています。御言葉は、聖書の言葉はあなた方の魂を救うことができる。そして誠に主は、神は乾いたと私たちの魂を満ち足らせ、乾いた魂を良いもので満たされるとも言っています。聖書の言葉を通してそれを聞く者のその魂を神は満たしてくださる。乾いてカサカサになった上乾いた魂を神は満たしてくださるんだ。17節のところで御使いはこういうふうに告げています。その途中の言葉ですけれども、こうして整えられた民を主のために用意する。こうして整えられた民を主のために用意する、そういう言葉があります。整えられた民、準備された民、それはどんな人たちのことを言っているんでしょうか。準備された、整えられた人たち。このザカリアとエリサベツの夫婦は、自分たちに神様が与えてくださる大きな恵み、救いを受ける備えを、準備をしていました。この長い期間、その備え、準備というものは清く正しいものになるということでは、またそれとは違ったことであると思います。神の救いを受けるための準備、それは神の御前に沈黙することです。神様のその御言葉にじっと耳を傾けることです。神様が今この私に何度語っておられるか、そのことにじっと耳を傾ける。そして私たちに語りかけてくださるその神に向き直ることです。私たちの存在ごと、私たちの目を、私たちの心を神に向かってまっすぐに向き直る、それこそが神への悔い改めと聖書が教えているものです。悔い改め。洗礼者ヨハネ、彼らの息子がヨハネが後から来られる救い主イエス・キリストの道備えをするために人々に向かって語り続けていたのもこの悔い改めでした。人々よ、神に向き直れ、あなたの心を神に向けようと、そうやってヨハネは叫び続けたんです。このヨハネの両親ザカリアとエリサベツもまた、このヨハネの誕生に備えるためにこの悔い改めへと導かれました。神様へとまっすぐに向かう者へと整えられていきました。国際弁護士の佐々木光雄さんという方がおられます。弁護士をしておられる佐々木光雄さん、ある時アメリカからやってきた青年が光雄さんと佐々木さんと出会いました。この青年はクリスチャンでした。そしてこの青年は佐々木さんにこう言ったそうです。私はイエス・キリストを信じていて、世界で一番幸せな人間です。その言葉が佐々木さんの心を捉えました。自分のことを世界で一番幸せだなんて言えるなんて、その確信が羨ましく思ったそうです。そして彼にそう言わしめるものがどうやら聖書の中にあるらしい。それを知って佐々木さんは聖書を読み始めました。けれども自分で読んでもなかなかわからなかったそうです。そのうち佐々木さんはアメリカから日本に帰って、そこで仕事に就き、やがて宣教師の下で聖書を学び始めました。 そうやって3年の年月が過ぎたんです。その時に佐々木さんにとって大きな転機が訪れました。当時のことをこういうふうに言っています。当時私は仕事や家庭の問題で行き詰まっていました。大きな問題を抱えていた。聖書を読んでいたし、神の存在も信じていました。人よりも真面目な生活をしているつもりでした。でもそれは上辺だけのことで、私の中身は昔と全く変わっていないことに気づいたんです。ある日、佐々木さんは喫茶店で聖書を開いて読んでいたそうです。その時はマルコの福音書の8章を開いていたそうですけれども、その時に神様が彼と心にこう語ってくださったように思ったと言っています。どうしてお前はいつまでも悟らないのか、どうしていつまでもあなたは悟らないのか、そのように神様が聖書の言葉を通して語りかけてくださっているように感じたそうです。それまでもよく聖書を読んでいましたし、けれどもこのイエス・キリストという方と自分との間に個人的な関係があるとは、そういう確信は持っていませんでした。まさかこのイエス・キリストが自分を愛してくださっていて、自分のために命まで捧げてくださった、自分のこの罪をあの十字架で全て引き受けてくださって、また父なる神がイエス・キリストを十字架につけて、そしてよみがえらせなさった、それほどまでに私の罪というものは大きかったのか、それほどまでに私に対する神の愛というものは大きかったのか、そのことに気がついたそうです。イエス・キリストと私は関係があったのか、そのことに気がついた。そして佐々木さんはイエス・キリストを自分の個人的な救い主として受け入れるということを経験しました。その時のことをこういうふうに語っています。その時私は嬉しさのあまり涙をこらえることができなかった。嬉しいという気持ちとありがたいという気持ちが心でいっぱいになった。イエス様の救いに預かった、自分の人生はこれでよかったんだ、そう思った。その時に、ああやっと帰るべきところに帰ることができた、自分の帰るべきところはここだった、そう思うことができた、そう語っておられます。そして40歳の時に自分を導いてくれた宣教師から洗礼を受けました。そして信仰生活が始まったんです。こういうふうにも言っています。私はキリストに出会ってから、私は人生の根本的な問題である罪というもの、また虚しさ、あるいは不安、無力さから完全に解放されたんだ。旧約聖書の詩編の62編の作者は、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない、そう歌っています。私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、私は決して揺るがされない、確かなものを私は知った、そう彼は語っています。さまざまな出来事が私たちの人生には起こります。そしてそういう出来事の中で言葉を失ってしまったかと思うような私たちのこの唇に、神が賛美の歌を与えてくださる、そういう奇跡を成してくださる。これは確かだ、これこそ確かな救いだと心の底から言える、そういう救いを神という方は、イエス・キリストはお与えくださいます。私たち一人一人にそれを備えていてくださる。御使いが、私の言葉はその時が来れば実現すると、そう告げたその言葉の通りに、 やがてザカリアの妻エリサベツは男の子を産みました。そしてザカリアがその子供にヨハネと名付けた時、立ちどころにザカリアの口が溶け、舌は溶け、物が言えるようになりました。そしてこう言ったんです。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を顧みてくださった。顧みるというのは牛を振り返ってくださるということです。そしてその人のこと、その物事に心を配っておられるということです。主はその民を心に留めてくださった。この神を褒めたたえよとザカリアは賛美を捧げたんです。その唇に賛美の歌を神はお与えくださいました。神に信頼を置いた信仰者は歴史の中でみんなそのようにして神の訪れを喜んだんです。そのようにして今日も生きておられる神は自由に語ります。生きておられる神は自由にご自分を表してくださいます。私たちのもとを訪れてくださいます。私たちはそこですべきことはただ一つです。神の御前に私たちの存在を傾けることです。神の言葉にじっと耳を傾けて、ただ神にのみ向かう礼拝をこれからも共に捧げ続けたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、恐れや疑う、そういう心のゆえに私たちの心が本当に暗く虚しいものになってしまうことがあります。しかしこのクリスマス、主イエス・キリストが来られたことによって、私たちのもとを訪れてくださったことによって、私たちをそのような暗闇から解き放つ、そういう神様の素晴らしい御業がもうすでに始まっている。そのことをどうぞ今朝も固く信じさせてください。どうぞいろんなことで心を本当に疲れてしまって言葉を失ってしまう時でさえ、私たちのこの唇に神を褒めたたえる歌をお与えくださる神がどんな時も共にいてくださる。そのこと私たちがいつでもその方を喜びを持って迎えることができますように、私たちのこの耳を、私たちのこの目を、心を開き続けてください。あなたが私たちに与えてくださった、語ってくださったその救いの出来事はとても大きいことでした。私という個人的なものにとどまらず、私や私たちを通してその喜びは広がっていきます。どうぞ今日も神様が私たちのもとに訪れてくださって、さあこれがあなたの救いだとイエス・キリストを与えてくださいました。どうぞ今日も私たちはこの素晴らしい宝を持って生活の中に出ていきます。大切な人々にこの宝を喜びを持って分け与えていく、そのようなクリスマスを過ごすことができますように、私たちを豊かに用いてください。私たちのこの喜びがさらに大きく広がっていきますように、神様の喜びがこの世界に広がっていきますように、感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して神様に祈りをお捧げしましょう。